日本通信の福田直久社長にお話を伺っています。2001年アメリカ本社の副社長に就任し、スティーブ・ジョブズさんの右腕となりましたよね。でこれ抜擢の理由は何だったんでしょうか。
まあ、これ2001年というのはね、まあ副社長になってとかあれなんですけど、実際に直属の上司になったのが97年なんですよね、はい、だからそこから2002年ぐらいまでの5年間一緒にいて、
で97年ってことはジョブズさんが戻ってきてもう
すぐ戻ってきてで一番最初の時には僕がその当時グローバル戦略のプロジェクトをリードしてたんですよね、はい、でその件を聞きたいっていうので、はい、分かったって言って向こうに行って、それで議論を始めて、でそれが一番最初のきっかけで。
第一印象ってどんな感じでした？
いや最初はもう僕全然昔のことも知らないし全く知識がないわけですよ、で昔の彼を知っている人はエキセントリックなとんでもない人だとかっていうのあるんだけど、僕それもないから全くこう普通にあれを話をしていく感じで、で彼は非常に理解力ある人なので、理解力というかやっぱり話を聞いてくれる人なので、で僕はアップル自体はね、はい、車で言うとポルシェみたいな車作りしないといかんということを主張したんですよね。
ポルシェみたいな車というのは
どういうことかというと、当時ねフォードはアメリカでフォードがあって、はい、日本では当時フォードがマツダの筆頭株主で、それでヨーロッパ行くとジャガーだとか、ドイツのオペルとか各国ごとに最適化して別ブランドでと、これマルチドメスティックって言うんですよね、ドメスティックっていわゆるマルチに国内があるという考え方なんです、というやり方してたんですけど、はい、ポルシェという車って世界中のニーズを一つにしてそれを作ってるわけですね、はい、例えば東京の首都高真夏って動かないし、ガンガンエアコン効くから大変なわけですよ、とか砂漠を走っていくとか、アイスランドの公園を走っていくとか、世界中のニーズを満たしたものを一つ製品作ってそれを売っていくということをやったわけです、でアップルはその方針がないとダメだと。理由は簡単で、アップルってハードウェアと OS と両方やってるわけですね、ところがマイクロソフトは OS だけでしょ、ソフトウェアだけ、でデルはハードウェアだけなんですよ。ということはアップルはハードウェアとソフトウェアを両方開発してるから、はい、研究開発費は他社よりもずっと大きいんです。ということは一つの製品作ってできるだけ多くの市場に売っていかなかったら、そんなの採算合うわけないよねという議論をしていって、まあ、それがだから私が考えたグローバル戦略っていうのはそういう話で、まあ、そんなことをやって、あるいはその言語、これ実は MacOS X で実現しましたけど、一つの CD 一つのもので、はい、英語も日本語もいろいろなものが扱えるマルチ言語の OS にしたんですよね。でそういうふうにしていかないとダメだとか、ということを一つ一つこう決めてって、であとはその国、圧倒的多くの国は、はい、実はアップルはオフィス持って営業拠点したんですけど、それを全部手放すことを提案して一回撤退したんです。すごく集中したんですよね、国を絞ったんです。でどっちかというとアップルは都市ごとにしたんですよね。東京、大阪、ニューヨーク、サンフランシスコ、シカゴ、パリというところでやっていくんだと。要するに日本だアメリカだっていう国ごとじゃなくて、でそれはその時の議論は要するにグローバル化が進んでると何が起きるかっていうと、東京で生活してる人と、はい、ニューヨークで生活してる人とパリで生活してる人、ロンドンで生活してる人のライフスタイルってあんまり変わんないんですよね、はい、世界がグローバル化するっていうことは都市に関しては同質化すると。だからその都市に徹底して攻めていくんだっていう戦略にしたので、国という概念をやめようとという話をして、まあそういうことをずっと 3,4 時間僕が考えたことをわーっと話して、
それが初めて会った時に
でプレゼントが持ってたんですけど、もう全然それを取り出す間もなく、もうとにかく話してって、それたところでそこの壁がホワイトボードになったんで、そこら辺で書いてとか、そんな感じでやったのが最初なんですよね。でそれが最初のきっかけになって、はい、まあ、その辺のところからいろいろ意見をこう議論するようになって、で本当に実は一番評価してもらったいきさつは、はい、これはもう本人に聞いたことないんだけれども、ほぼ間違いないだろうと思ってるのは、スティーブメール出す時に短いんですよね。
どのぐらいですか？
1、2行。
1、2行。
要するにメールで真意は伝わらんという基本があるんですよ。だから電話するなり会うなりして話はするんだけど、はい、メールは短いのね。でそのメール短いメールの中で、世界中の 国ごとのこうエグゼクティブに、はい、あの35人ぐらいかな、はい、に全ての倉庫の、はい、契約を解約しろという指示が出たんですね。キャンセルオールザウェアハウスコントラクトピリオドスティーブという。でその当時あのシンガポールとアイルランドとアメリカの3カ所に工場があって、はいはい、日本なんかだとシンガポールから船で運んできて、
うん、
でその新習志野というところに千葉県にあの倉庫があってそこに入れて販売店から注文来ると出してる。だから倉庫なきゃ無理じゃんと受け取った側の当時のエグゼクティブの多くの人たちは、はい、あスティーブそんなことも分かってねえのかみたいな話になっちゃったんですよね、
はい、
ただ僕はでもそんなはずはないと、うん、っていうのはそのグローバル戦略についての議論した時 の、
はい、
あのそのきちっと聞いてくれるまたその言ってることとか、
はい、
その辺のところが非常になるほどっていうことをきちっとえらい議論できる人なので、
うん、ロジカルで、
ロジカルで、
うんうん、
だからそんなめちゃくちゃなこと言うわけないと、なんかがあるに違いないと思って3日ぐらいかかったんですけど、こうやればいいんだと思った方法があって、でそれは何かって言ったら船で運んでくるから置かなきゃいけないと、じゃ船で運ばなきゃいいじゃんと、
うん、
で飛行機で運ぼうと、
でもお金がかかっちゃう、
こんな巨大なんですよ17インチ のチューブのディスプレイだから巨大なんですよ、でそれをね飛行機で運ぶって言ったら物流関係の人たちお前アホかアホかと言われて、いやいやいくらかかると思ってるんだと、でなんですけど考えると実は今も生きてるんですけど、そのパソコンとかの電子機器類的なものってほぼ1週間に 1% 価値が下がってるんですね。
そんな速さなんですか、
うん、だから1年前っていうと50何週でしょ、1年前の製品大体半額で売ってるんですよ。もうそれ大体ずっとその法則がもう何十年も続いてきていて、だから1週間に 1% だと、でシンガポールから持ってくるので3週間ぐらいかかってるので 3% で20万円のものだったらさらに6,000円で、そうすると船で運ぶ時と飛行機で運ぶ時の差が6,000以内だったらトータル安いはずだと、でちなみにそんなに差がないの、3,000いくらぐらいだと思うんです差額が1台あたり。だったら飛行機でやるって言って、あの当時シンガポールと日本の間の航空キャパシティ、
はい、
航空のその輸送能力の8割9割買い占めて、ここでバンバン飛ばし始めた。でその飛ばし始めてメリットが出てきたのは何かって言ったら、はい、当然最初成田に飛ばしたんだけど、飛行機で飛ばすんだったら別に福岡に飛ばしたっていいし、北海道札幌に飛ばしてもいいし、
はい、
なのでそこに飛ばすわけですよね。船で新習志野持ってきて、はい、そこからまた輸送してるわけですよ。で沖縄なんかだとまたあのそこから飛行機飛ばしてるわけですよ。だからそれよりは絶対効率がいいと、で倉庫なくなったんです。でそういうことを、まあ、エグゼクティブの会議1年に1回あのトップ35人ぐらいでやるんですけど、
その時
アップルの、ね、本社の方でやるんですけど、その時に僕がこういうことをしたっていう説明をしたら、スティーブがそこに立ち上がって、あの福田がねやったことをみんなここにいる人たちは日本に行って、うん、あの世界中同じようにやれと言って指示出してもらってということなんですよね。で多分その1行2行のその部分をちゃんと回答したからなんです。でそれは僕分かったのは、
はい、
その後向こうのオフィスに行った時に、あのスティーブがその製品とか技術についてねすごくビジョナリーでいろんな考え持ってるのは分かってるんだけど、うん、あの時ねその倉庫の件っていうのは、はい、答え知ってたのかって聞いたのね。もちろん知ってたってわけ。
もちろん。
もちろん知ってたと。でなんでかなと思ったら、はい、彼ピクサーの CEO だったので、ピクサーの映画をディズニーストアで世界中で売ってると、
はい、
であの時だと VHS のテープなんですけど、はい、このテープのパッケージを同じようにやってるってわけ。だから答え知ってるのね。でディズニーストアもあの倉庫持ってないと、だから倉庫やめろっていう話をしたと。だったらそう言ってよと言ったらね、彼はねそのもし自分がその答えを言ってたら、はい、僕はその必死でそれをね考えなかったと。で考えないで実行したらパーフェクトな実行は絶対できないというわけ。福田さんがパーフェクトに実行できたのは自分で考え抜いたからだと、うん、でしかもすごいみんな反対したろうと、大変だったろうと、だけどそれを突破してやるっていうことはパーフェクトに実行できていると、でそれが一番重要なんだと。企業の本当の力はパーフェクトに実行する力があるかどうかなんだと、ということを言ってくれて、そうか自分のことを多少は 評価してもらえたのは実はその2行のメールの答えを解いてかつ実行に移したということなんだなと、まあ今更もうわからないので自分としてはそう思ってますけどね。
この後もコマーシャルを挟んで福田社長にお話を伺っていきます。